解体者の夜ヘルツ
ヒーラギフカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
沢近入りヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎カスシです。
はい、ということで、生配信が2月9日日曜日、いよいよ来週になってまいりました。
おー、やったー。
はい、もう25回目、19時から21時、そして会員限定でプラス30分ということで、
はい
はい、今回は特集アニメはメダリスト、
はい
はい、こちらの方も、アンケート、まだまだ募集しておりますので、タイムシフト予約、そして、投げ銭等よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、 YouTube のねチャンネル登録も、していただけるとありがたいかなと思います。
はい
はい、そしてちょっと個人的な告知させていただきたいのですが、
はい、
現在発売中のサンデー毎日、2025年2月9号でこちら劇場アニメベルサイユルのバラの特集をしてまして、表紙はオスカルなんですけれども、そのオスカル役の沢城みゆきさん、マリー・アントワネット役の平野綾さん、そして吉村愛監督の、インタビューとインタビューの記事の構成を、私、三浦三平は担当させていただいております。
すごい。
はい。で、こちら火曜発売なので、紙の方も急げばまだ、購入間に合うと思いますし、
はい、
電子版 Kindle なんかだと、まあ、全然過去のも変えたりして。
そうですよね。
はい。はい、で、サンデー毎日さん、サイコパスとハイキューとブルーロックの特集でもちょっと、その辺のインタビュー担当させていただいておりますので、もし、電子とかで、はい、買っていただけるという人がいたら、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
はい。
すごい。じゃ
ね。
もうライターさんですやん。立派な、そんだけやってれば、数。ね、うん。
いや、でももう自分でも何が本職か分かんなくなってるからね。この間はこの間、プロレスしに伊豆大島まで行ってるし。何をしてんだったら
立派なレスラーやな。
はい。まあ、各種、我々3人ともいろいろやってますんで、お仕事募集してます、は
い。よろしくお願いします。
さあ、じゃあ、アニメ感想からいってみましょう。
はい、
今週じゃあ俺から行かせていただくんですけれども、
はい、
やっぱり面白いなと思うのが前週ですね。
お
う、うん、
前週
ね、まあアニメ業界の話といえば話で、
うん、
まあ話というか大半はちょっと異世界転生にはなってるんですけれども、うん、
はいはい、
まあ業界用語で全部修正を前週っていう風に言うらしいですね。
うん、
はい、
なんかまあ、オールリテイクというか。
はいはい。
はい。で、まあ、ざっくり話すと、まあ、主人公が広瀬夏子という、まあ、アニメーター上がりの若い女性アニメ監督で。
はい。
で、初監督したテレビアニメが、もう社会現象になる大ヒット作になりまして。
はい。
で、次その次回作はオリジナルの長編ラブコメ劇場版アニメ、初恋ファーストラブを制作中であると。
うん。
ただ、なんかスランプなのか全然コンテが上がらないと。
うん。
なんか髪の毛はコンテ上がるまで切らないって願掛けしてるから、もうものすごいもう伸ばして、貞子状態で。
はい。
もう1話なんか、ほぼ、終盤まで顔があらわにならない。
ずっとね。はい。
で、まあそのスランプの中で、まあなんか差し入れのお弁当、ハマグリ弁当。
うん。
で、それはまあ、一つだけ残ってた一つ前の差し入れで、もう賞味期限切れてるから食べないでって言われてたやつを、まあ食べちゃって、はい、うん、それに当たって倒れると。
うん。はい。
で、これがもう倒れただけなのか、死んだのか、ちょっとまだ定かにはなってない
んですけども。まあ、でもあんな色してたら死んだんじゃないですかね。
あんな俺宝石かと思いましたよ、あれ。
ジュエリー。
はい。
七色に、レインボーカラーでしたからね。あれ、外国のお菓子ですよ、あんな。
そうそうそうそう。
で、まあ、それで倒れて、で、気がついたら、はい、まあ、まあ、滅びゆく物語という、まあ、うつ展開劇場アニメなのかな？その中に転生してたと。う
ん、はい。
まあ、自分もちょっと好き、あれが良かったんだけどな、みたいな。
そうそうそう。うん、なんか 結構工業的には失敗してるんだけど、で、話もよくわかんない部分あるんだけど、うん、なんか癖になって何度も、夏子は見てるっていう。
みたいな作品の、
うん。で、まあ、そういう作品の登場人物たちと出会って、怪しまれたりしてるうちに、まあ、敵が襲ってきたと。
うん。
で、なんかその元の世界で倒れる時に持ってたそのプップっていう、あれはなんか作画の原稿を固定する道具らしいんですけど。
なんかね、はいはい、穴開いてる紙に。
開いてる。うん。
入れて、
固定する。固定してパラパラパラってやるやつね。うん。で、そのタップが、なんか語りかけてくると。
うん。
書くんだ、夏子と。
うん。
で、なんかそんなこと言われても夏子は、何書けばいいのって言ったら、まあ何を書くかは君が考えるんだと。
うん、
で、まあ、地平線からこう無数の敵がわーって押し寄せてくるわけですよ。
はい。
で、どうすればいいんだ、何を書けばいいんだ、よくわかんないけど、あれを倒すのは、あれだ、見たくなって、そしたらなんか、うん、魔法少女の変身バンクみたいなのが始まるじゃないですか。
はいはい。
で、なんかその、現実の世界で使ってた作画デスクと道具が現れて、
うん、
で、コンテを切り始めると。
はい。
そうすると、そのコンテがその世界では具現化すると。なんか召喚みたいな感じになって、
うん、
でその1話で出てきたのが、まあ、どう見ても巨神兵で
ですね。
でまさにあのなぎ払いのシーンを再
現するんですよ。そうやってましたよね。
ああそれなんだ。
そう
あのオウムが押し寄せてくる時の、
うん、ああそうか、うん、俺それ巨神兵知らないから俺。
そっかジブリ童貞
だ。そっかジブリ童貞みたいなとこあるから。
そうか、まあ、なるほど。
口から、うん、まあ、プロトンビーム、巨神兵の、ような熱戦を吐いて、敵を一掃するみたいな。で、うん、まあ、これが、まあ、なんとなく各話のフォーマットですよね。
そうですね。
敵が来たり、うん。で、タップが語りかけて、で、うん、なんか、あれだってなって、コンテ書き始めて、何かが現れるっていう。うん。うん、で、やっぱ、こう、見てると、まあ、見どころみたいのが、まず一個はそこだと。
はい。
この、何かを我々が知ってるアニメっぽいものを具現化させてくれるっていう。
うん。
だから、毎回その、で、同じものは書けないって設定なんですよね。
そうなんですよね。
うん。一回出したものは、だから、巨神兵はもう二回目は出せなかったと。
うん。うん、
で、まあ、ピンチのたびにそういうことが起きるんで、ちょっと、毎回まず何のアニメのオマージュが敵を倒したりするのかっていうのが、ちょっと、楽しみ、じゃないですか、我々としては。
はいはいはい。
う
ん、
なるほど。
だから1話巨神兵やって、2話はもうそのマクロスとかのその板のサーカスって呼ばれてるその空中戦。
はい。
うん。をやったりして、で結構これなんかもうトレンドにね、SNS の上がってたりとかして。で3話タイガーマスクなのかな、あれは。
ああ、そうですね、うん。
で、結構1話2話3話ってこう昭和アニメのテイストで来てるから。
うん。
あーこれちょっとおじさん長瀬の昭和路線で来てんのかなと思ったら、
うん、
4話は結構歌プリっぽい。
そうですね。
だから何が出てくるかちょっとわかんないっていうのの楽しみ方はまずあるなっていうのと。
そうですね。結構ふざけてますよね。
そう。で、あとまあ、毎回のその編集バンクって、最近割とその編集バンクやるアニメってそんな多くないと思うのよ。
そうですね。プニル以来じゃないです
か。くらいか。
プニルぐらいじゃないですか。
あ、プニル。でも、どっちかっていうと、そういう朝アニメに多いじゃない。プリキュアもそうだし。
まあ、普通に考えるとね。
うん。
は
い、
でも、なんか、あえてここで、そういうシーン入れるのうまいなっていうのは、あったりするわけですよ。
うん。
うん。単純にその、作画カロリーみたいな意味合いでもそうだし。
うん。
うん。で、まあ、1話に関しては、初めてここで顔立ちわかんのかな、夏子の。
はい。
結構まあかなりの美人さんみたいな感じが、うん、っていうのがここでわかんのか。
うん。
うん。あと、やっぱり、なんか、感心するなと思ったのが、設定がしっかりしてて、結構辻褄が合う感じにもなってるじゃない。
そうですね。
なんか、例えばその、滅びゆく物語も、まあさっき言ったけど、うつ展開すぎて工業的に失敗してるけど、うん、で、夏子も何回見てもわけわかんない。でも、そこがいいって。で、何度も見てるって。うんで、設定資料集まで読み込んでる。だから、これから起こることが、大体わかるわけですよね、
うん。
このキャラがどういうポジションかとか、
うん。
でも、例えば、何回見てもわけわかんないって言ってる通り、例えば、あるキャラが裏切ると、 味方だったはずが、うん、でもそこはなんか設定資料とか見ても明かされてない部分があるから、
うん、
夏子も分かんない部分があるっていうのはちょっと、うん、なるほどいい作りだなって、
ね、よくできてるなと思いますね、うん、
だからこそセールス的にその滅びゆく物語は失敗してんのかなみたいなところもあったりして、うん、であとコンテ具現化させた後は必ず夏子って3日眠るんだけど、うん、これなんかそのかかった作画カロリー分
うん、
眠るみたいな。
あれだったら私でも3日はかかるもんなーって言
ってますね。そうそうそうそう。
はいはいはい。
そこもちょっと辻褄があったりして。で、あと、うん、まあわかんないけど今後3日以上眠るのも出てきたりするのかなとか、ね、か思ったりもするし。あと、夏子が、その、弁当に当たって倒れる前に、なんかスマホでネットニュース見てたら、その、滅びゆく物語の監督の鶴山亀太郎監督が亡くなったってことを、まあ知ったりする。で、死因が夏子と同じ食中毒なんですよ。
うんうんうん。
だから、まだ明かされてないけど、なぜ滅びゆく物語の中にその転生したかっていうと、ちょっとそういうなんかつながりがありそうなことを想像させられたりとかして。
うんうん、なるほど。
まあそうですよね。うん、多分、だから、滅びゆく物語を全集するのかな、みたいな。
そうそう。ね。
のもありますもんね。うん、
だもしかしたら、鶴山監督が託した、うん、設定なのかなとかとも思ったりもするし。で、まあ、4話まで見た中ではまだ言及されてないんだけど、作中では。その、うん、夏子が初恋を未経験であることが、まあその恋愛アニメのコンテ書けないことの理由なのは、ほぼまあ間違いないじゃない。
うん。
うん。
で、まあじゃあ滅びゆく物語の中のルークと、そういう中に、まあなんのかなと思うんだけど、
うん、
今んとこ夏子の方って全然食い気だけで、色気の方に全く関心ないじゃないですか。
そうですね。
むしろ、ルークの方がちょっとフラグ、夏子に対してフラグ立ち始めてたりとかして。
うん、ちょっと、頬染めてますもんね。
うん。
うん、
だから俺、この夏子が、まあ普通に考えたら初恋を知って、コンテ書けるようになって、現実世界に戻って作品を作るっていうのが、まあ、おおよその展開なのかなと思うけど、
うん。
俺なんかここまでこうだとなんかそれがミスットじゃないかなってちょっと思ってる部分
があ
って。
ああ、はあはあ。
だからもしかしたら後半展開ちょっと思ってるのと違うのになっていくんじゃないかなとか、うん、思ったりもしてね。ね、
なんかもっと、うつ展開待ってそうですしね。
あ、ね。なんかそういうのもあるし。
今んとこ回避してますけど。なんか回避したと思っても、この後うつ展開になるみたいな毎回言ってるような気がするし。
だから結構まだギャグに振ってるじゃない。
うん、うん。
はい。
だから、揺り戻しみたいのもあるかなとも思うよね。
うん、うん、うん。
あとでも4話見て俺、ちょっとグッときちゃったのが、
はい、
やっぱりとはいえオタク向けの作品だと思うんですよ。
うん。
アニメ好きな人に向けての。
はい、
で、
はい、
4話でその、メメルンっていうもう数百歳のエルフが、
うん、
まあさっき言ってたちょっと裏切るような展開になるんですよね。
はい。
で、まあ、エルフは、なんで裏切るかって言ったら、そのエルフは平和のための戦いで、まあ、多くの仲間を何度も、こう、亡くしてきて。で、まあ、結局、こんだけ争いを続けても、その争いはなくならないと、戦っても。
うん。
で、これをまたエルフとして永遠に繰り返していくのかってことに絶望して、まあ、世界を滅亡させる方に加担しようとしてたんですけど、
うん。
で、そこで歌プリみたいな、その、コンテ書いて、まあ、歌うメンズアイドル、うん、略して歌メンっていうアニメらしいんですけど、
はい、
まあ、ライブシーンを召喚したら、その、イグジスト様っていう、まあ、メインキャラなのかな、
うん、
CV 宮野守ですよ、
はい。
で、それにメルルンがドハマりして、
うん、
で、まあ、エピローグ的なとこで、夏子がもう大丈夫だよねって言ったら、はい、イグジスト様を永遠に寄せる時間が、私にはありますからっていう。なんかその斜め、角度が斜めな、その希望を見つけて、
うん、
でも結構これオタクの指針だなとも思ってね。
はいはい。
なんかすごくこう見てて気持ちよく隙がないアニメだなっていう、
うん、
オタク心をこうくすぐったり揺さぶったりっていう。だからちょっと今後とかもね、どうなってるかすっげえ楽しみで。
うん。
うん。デッキもすごいいいしね。
いいですね。
うん。
オープニングかっこいいですね。
ね。
かっこいい。
あのタイトル最後出るところが、マッパって出るところがめっちゃたまんないっすね、あれ。
そうそうそう、でもほんとなんか、あの、アニメーターを、アニメーターってこう、言ってるのもちょっと面白いよね、なんか。あの、RPG のその、な職業みたいなさ、なんかニュアンスで。
あの、異世界ならではのよくわからないこっちの、
そうですね、
言葉みたいなやつですよね。
アニメーターがジョブ見たくなってんだよね、なんか。
そうそうそう、ね。うん、
いやーでもちょっと温度全集今ハマってますわ。
うん。面白いですね、あれ。
はい。ということで、はい。ちょっと全集面白いなって話をさせていただきました。
はい。
はい。じゃあ、次はドイチューさんですかね。
モメンタリーリリーっていうやつなんですけど。うん、
はい。
どうやらその、地球から人間がもうほぼいなくなってしまった世界。
うん、
で、まあ、突然現れた機械生命体みたいなのに人間がどんどん消されているっていう世界。うん、で、唯一残された5人の少女が、そのワイルドハントっていう呼ばれているその機械生命体を倒した時になんかドロップした武器を用いて、戦うみたいな。感じのアニメなんですけど、でそれでまあ結構まあ作画とかもすごい気合い入ってる感じで、でそれぞれ武器がなんかでっかい体験だったりとかも、なんか二刀の刀とかも、遠隔のライフルみたいなのも、それもなんかあの武器の名前が全部北欧神話から取られてたりとかして、ちょっとなんか中二心をめっちゃくすぐるような感じの作品なんですよ。で、その、まあ、5人いて、で、まあ、ある日、一人の少女が、と出会う。で、その子は記憶喪失の女の子で、で、まあ、人見知りなんですけど、まあ、じゃあ、一緒に、あの、で、その子もなんか武器を持ってて、同じような武器を持ってて、
うん、
アンドバリって呼ばれてるその武器をトロパイル持ってて、一緒に戦おうみたいな感じになるんですけど、
うん、
でもその子はなんか、何で持ってるかもわからない。記憶喪失っていう子で、
はい、
で、じゃあまあその子を記憶を取り戻したり、まあ、その5人の中の主人公の、ゆりちゃんっていう女の子は、昔いた友達と離れ離れになってしまったから、それを探したりとか、
うん、
っていうので進んでいくストーリーかと思ったら、突然その記憶喪失の女の子が、あの、割烹を打ちましょう。とか言い出して、あの割烹料理とかの割烹、ね、
料理のこと、
はい、割烹をしましょうって言って、うん、急になんかデフォルメされたキャラクターになって、
うん、
3分割烹タイムとか言い出してなんかそのまあその滅んだ世界で、でも一応電気とか生きてたりするんですけど、あ、なんかその今日はこのサンマの缶詰を使ってひつまぶしを作りまーすみたいな感じのが始まって
急に
え急に何これみたいな感じで、あのなんかサブタイトルとかも、うん、1話は一人ぼっちの後のサンマのひつまぶしっていう、なんかギャラクシーエンジェルみたいな感じの、
ね、確かに
でなんかわーってみんなで、あー美味しいとか言って、割とがっつり料理始めて、そのなんか、絶滅飯みたいなのをみんなで囲んで、久々になんか美味しいもの食べたね、みたいな感じで。どっちで見ればいいんやろ、このアニメ。
いやいや、いや、それ、あ、おまけ、絶対おまけ。
そっちメインで見ないだろ。
で、まあ、で、まあ、終わってて、じゃあ、まあ、あの、これからどうするみたいな感じで、で、うん、まあ、その、新しく入ったレンゲちゃんっていう子が、その、ゆりちゃんっていう主人公の子に、じゃあ、ゆりちゃんって呼んでよ、みたいな。でも、お友達にはなれないな。いなくなっちゃうと寂しいから、みたいな、なんか、しんみりした終わりで急に終わって、1話。
うん。うん、
ああ、そう、どっちって思いながら見たんですけど。
まだ揺れてる。
はい。で、2話が、みんなと一緒のサバ缶のイタリア風トマト鍋っていうタイトルなんですよ。
もうちょっとそっち気になっちゃうな。
はい。 で、まあ実はそのレンゲちゃんっていうのはもう誰よりも強い武器を持っていて、うん、結構5人がかりで倒したやつも一人でもう瞬殺できるぐらい強い子だったんで。うんうんうん、で、レンゲちゃんが入ったら、で、なんか SNS とかがまだ一応あるんですよ。
うん。
で、更新されてないはずが、あれ、ここで、なんか写真上げてる人がいるみたいな
感
じ
で、うん、
じゃあまだ残ってる人間がいるんだ。じゃあそっちの方に旅をしようかみたいな。こっちの、今ちょっと暮らしてる地域も缶詰がちょっとなくなってきたし、みたいな。で、移動するんですけど、移動先にはなんかそのゴリアテって呼ばれてるものすごい強いロボットがいるから、それを、まあ倒すには、まあレンゲちゃんがおれば倒せるだろうっていうので、
うん、
じゃあ行くか、みたいな感じで行くんですけど、その2話の、ま、で、まあ、途中で確かね、割烹入るんですよ。
うん、
また。うん。サバ缶を、ちょっと、トマト缶を足して、
あ、
イタリア風だ。
タイトル回収だ。
タイトル回収するわけですよ。うん、
サブタイ回収。
はい、うん、で、わーって、美味しいねー、みたいな感じになって、うん、2話のラストで、主人公のユリちゃんが死ぬんですよ。
ね、あれもう本当にさ笑う展開じゃないんだけど、言葉にってこう順序立てて話すと、
はい、
ちょっと笑っ
わけわかんないですよね。
決して笑っていい展開ではない
んですけど、ね、
ないんですけど、
なんでっていう、
なんでって
俺らをどうしたいのっていう。
どうしたいんだね。本当に。いやー、面白いっすよ、これ。
うん。
うん。でも本当になんかアクションシーンとかかっこいいし、
うん。
飯のシーンもなんかうまそうだしで、
うん、うん。
なんか全部にすごい力ちゃんと入れてるんですけど。
だから、なんか、なんですか、パラメーターみたいのパッツンパッツンですよね。
はい、ほんと。作画もめちゃめちゃ綺麗だし。なんかね、うん、不思議なアニメだな。まあ、オリジナルやからどうなるんやろみたいな感じで見てたんですけど。うんうん、
そう、だから俺、まだがっつり見てなくて、1話は見たんだよ。
はい、
で、
はいはいはい、
2話、3話って、で、3話だけたまたま家にいた時にテレビつけたら、
はい、
やってた時間で、で、ちょっと、2話飛ばした感じで見てたんだけど、はいはい、最後誰か死んだでっていうのが、そこだけなんか、あれ、1話見たらそんな感じだったっけみたいな。
そうなんですよ。多分1話だけだと、どのキャラがどうのってまだね、がっつりわかんないんで、うん、それで3話で誰かを土葬してるんで、多分。
うん、なんか、あれっていうのは。うん、
1話で1回戻ってみたんですけど、やっぱキャラ分かってからある程度4話ぐらいで、うん、まあ結構3話4話ぐらいで割と過去の出会いシーンみたいなのもやったりもするので、うん、はいはいはい、そのゆりちゃんがどうやってみんなと友達になったかみたいな、
はい、
まさかの展開でしたけれども
いやでも面白い、
いやでも面白いですね、うん、なんかいろんな見方できていいと思いますね。
そ、うん、うだな。ちょっともう一回見直してみよう。
そうですね。それもありかもしれないですね、うん。なんかキャラクターが徐々に掘り下げられていって。
うんうん。
うん、
ちょっと尖りすぎてますよね、ちょっとね。
だいぶ尖ってると思う、ほんと。なんか、やりたいこと多すぎんのかな、みたいな。
俺じゃん。俺じゃん、それ。
そうですね。何やか分かんないアニメです。
そうそうそう。すげえ見たら共感するかも。
でも本当、面白いんで。
うん。
はい。おすすめです。
はい。モメンタリリー。
はい。
はい、了解しました。じゃあ最後、松崎さんお願いします。
はい。劇場版、機動戦士ガンダム G クワックスビギニング見に行ったんで。
おお、まあ俺も見に行ったんですけど、松崎さん劇場版、珍しいですね。
めっちゃ珍しいでしょ。
最近行ってるイメージやな、でも。
でしかも、ガンダムって結構ね、松崎あまりそんなに。
そう。うん、 1月に、一応土屋さんのラジオ出させてもらってたんで、
はいはいはい
はい、はい、
それでちょっと、なんか話になるかなと思って、ちょっと、それで見に行ったっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
だからまあ、
ああ、なるほど。うん
だから結構SNS でも結構ネタバレどうのこうのみたいな話になってますけど、
はいは
いはい、一応この映画自体が、まあ、機動戦士ガンダムジークアックスっていうのが、まあ、今後テレビアニメでやりますと。
うん。
それの、一部エピソードを編集したものを、劇場版として90分ぐらいですよね。
あれそうね、90分、はい、ちょっと切ってたかな、80何分。うん
ぐらいで、先にお見せしますみたいな感じので
最初の3話分みたいな感覚なんですかね。
ただこれ、まうん、こうね、
ま、ちょっとこのその話をするんですけど、
ほう
ただ僕が話すとやっぱり僕はガンダムをほぼ知らないじゃないですか、
うん、
だから何が多分元ネタみたいなのがあるんですけど、
うん、
それを
元ネタというかね、まあわかるわかる、はいはい、
だからそれをガンダムめっちゃ好きな人に話すとそっからなんて言われるだろうし、知らん人に聞いても、
うん、
なんかへえぐらいに言われる気もするんで、
うん、
あくまでまずガンダムエアプ中のエアプ勢が見たみたいな感じでちょっと聞いてもらえればと思うんですけど、
なるほど、
はい、
じゃあ結構まあネタバレあるかもしれないんで。
あ、めっちゃします。
注意ですよね、ここは。
はい。
特にネタバレに関してはいろいろ言われてるね、ねアニメです。俺も、だからね、知り合いから、
はい。
三別早め見に行った方がいいって言われて、
うん。
それで見に行ったらなるほどって思った節はあったんで。
そう、だからね、多分ね、ここでぐらいしか僕多分、ちょうど同じぐらいのレベルの人が、いないんで、うん、その土井さんっていう、
うんうん、私はもうガンダム全然ですから、
三平さん多少なりともあるじゃないですか、
多少ね、うん
うん、めっちゃ詳しい人に比べればそれはあれだけどみたいな、
うん、もう全然あれですけど、
だからそのねちょっと土井さんにちょっと喋りたいっていうのが、
なるほどありがたい、うん、俺も、うん、
でまずこの90分の映画っていうのが、
うん、
ざっくり前半45分後半45分ぐらいに分かれてるんですね、
うん、
はいはいはい、
で先に後半の方の話をするんですけど。
うんうん、うん。まず後半から。
はい。で、なんか、女の子が、ざっくり言うと、女の子が主役なんですね。うん、黒沢智代が主役なんですよ。
はい、おー、
はい。
渋いね。
はい。が、とある運び屋の女の子と出会うと。
うん。
で、その運び屋との女の子と出会って、その運び先に行ったらちょっとスラム街みたいなところで、
うん、
なんかなんていうんだ、なんか機械というかカートリッジみたいなのを運ぶ仕事だった
と。そうね、うん、
でそれが何かっていうと、そのガンダムモビルスーツを動かせるみたいな機械、
うん、
ほう、
ちょっと合法じゃないっぽい機械、
うん、うん、
まあ、今の言葉で言うと OS みたいな感じなのかな。
ああ、みたいな感じなんですかね。ハードディスクっぽい感じの。
なるほど、なるほど。
なんですけど。で、それを使って、その女の子が、ガンダムに、まあ、乗れちゃうみたいな話。
うん。
普通の女の子だった女の子が、
うん。
その、突然地球にやってきた、その、モビルスーツ、ガンダム。
うん、
に突然その乗り込めて操作できちゃうみたいなお話で、
うん、
でそのガンダムも元々のパイロットみたいなのはいたんですけど、
うん、
もううまく動かせないと、
うん、
だけどその主役の女の子は動かせるみたいな感じで、でそこで何をやるのかっていうと、まあ、水星の魔女でもちょっとなんか学園のガンダムのなんかバトルみたいな、だから戦争、うんうんうん、本当の戦いじゃなくてちょっとゲームみたいな、
はいはいはいはい、
感じのが今回もやってるんですけど、
うん、
いや今回はマブ戦って言うんですか、言うんでしたっけ、なんか
だったっけ、うん、
なんかそういう、うん、2対2のガンダムのバトルみたいな、その非合法な、うん、そのゲームみたいなのがあると、うん、
まあ、それに、なんか地下闘技場じゃないけど、そういうようなイメージなのかな。うん、
地下闘技場の、本当タッグマッチみたいな感じですよね。
うん、うん、うん、うん。
ところに、まあ、足を踏み入れることになるみたいな、
うん。
お話なんですけど、で、その主人公、主役の女の子と、
うん、
まあ、そのタッグを組む相手がもちろんいるわけですけど、
はいはい。
これが、シュージっていう男の子が乗る赤いガンダムなんですよ。
うんうん、
で、この赤いガンダム、まあ、ガンダムで赤っていうと、なんとなく、なんとなく知らない僕でも聞いたことがある、
うん、
シャーっていう。
はい。ね、赤い彗星。
うん。
で、この赤いガンダムは何なんだっていうところで、前半に戻るんですけど。
うん。
こう。
ちょっと時系列は別ですけどね。
はい、
作品の時系列
は。はいはい
はい。はい。
で、だからこの、それがどういう経緯でみたいなのが、前半で語られる、要はエピソードゼロみたいなのが、
ああ、なるほど。
前半45分で語られるんですが、
うん、
多分ここなんですよね、
うん。
ネタバレどうのこうののポイントが。
だから、公開前に全く情報がなかった部分なんですよ。
うん。ああ、なるほど、なるほど。
後半のキャラでとかは出てたんですね、キービジュアルみたいな。
そうそう。
今ね、うん、3人出てますね。
うん。
ただ、前半に関しては全く情報がないまま。
うん。うん
だから僕が映画見に行った時に、
うん、
なんか SE とか、
うん、
効果音というか BGM とかが、
うん、
ちょっと古っぽいなって思って、
うん、今の感じではないね、感じの。
なんか絵柄綺麗なんだけど、ちょっと古いっぽいなと思ってて、
うんうん、
そしたら、シャアが出てきて、
うん、
え、うん。
シャアが出てきて、シャアとおじさんみたいなのが出てきて、
うん、
シャアが戦ってるんですよ。
うん。
うん。
だから、多分、ファーストガンダムのリメイクしてるんですよ。
そう。
で、かつ、うん、45分で描かれるのが、
うん、
ファーストガンダムって多分、アムロの方が勝つんですよね。地球連邦軍。
まあ、そうね、うん。最終的にはそうね。うん。
ただ、前半45分で、
うん、
シャアの方が勝って終わるっていう。
ほう。
で、しかも、アムロは出てこないんですよ。
アムロ出てこなかったですね。
その最初のガンダムに乗るパイロットである。
シャアは誰と戦ってんの？
でもそれは連邦軍と戦ってます。
戦ってるんですけど、
ジオンとして。
ジオンと連邦。
そう、だから、
ジオンが勝つ。
そう。で、だからこれ、もしもジオン軍が勝ってたらの数年後を描いた。
そのジークなんだ。ジークジオンのジークなんだ。
うん。
そう。だからこのアニメ、
うん、
カラーっていう、
うん、
大手サークルが作った公式の同人作品です。
うん。もし、
なるほどね、
ガンダムもしもですよ。
そう。だからよくね、二次創作とかでもよくまあ、普通の小説もあるかな。架空戦記っていうね、
うんうんうん、
ジャンルがあるんですけど、もしもこの戦争でこっち側が勝ってたらみたいなのを描くみたいなのがあるんですけど、はいはいはいはい、だから、ガンダムの架空戦記。
だから、まあ、もっと言うと、アムロがいなかった、ガンダムに乗らなかった、
ああ、っていうことなのか。
で、連邦が作った白いモビルスーツガンダムっていうのがジオン軍の手に渡って、そうするとシャアは乗るってなるから、当然カラーリングも赤になるっていう。うん、
そういうことか。
ちょっと興奮しましたね。
なるほどね。
うん。
そうだから映画見に行った人がガンダムを見に行ったと思ったらガンダムが始まったって言ってるんですよ。
間違いはないんだけどな。
うん、俺たちが知ってるガンダムだったっていう。うんうん、
だから、エヴァ・ハにもちょっと近いかも。
そうですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
知ってる、あら、もうこれ知ってるのが始まったんだなと思ったら、うん、あれちょっと違うくねっていう。
うん。
結末だけちょっと違うぞ、みたいな。
なるほどね。
だから、でも言ったら、ね、いろんなアニメでもこれはできますよ。だから書く、もしもあの時、こっちの選択肢でアニメ化されていたら、みたいな。
うん。うんうん、
ああ。男塾に桃が入ってこなかったらみたいなことですか？
もう。まあまあ。
ずーっとギャグ漫画なってるよ。ずーっと油風呂入ってるよ。
だからまあ、だからいろんなアニメでいろんなアニメで例えられるような。
うん。
話で。
まあ、どこまでね、安野さん関わってるかわかんないけど、やっぱ安野さんっぽいなとは思ったよね。脚本安野さんが入ってるから。ね、うん、
はい。なので、まあ、ちょっと、これはまあ、やっぱり同人誌とかに、やっぱり、体勢はついてるんで、うんうんうん、そういうのもちょっと含めて、ちょっとテンション上がったなと思って。
上がるね。
だから一緒に見れてよかったですね、あれ。うん。それでちょっとやっぱり興味持ちましたもん。
うん、なるほど、なるほど。はい。
普通に見る、第1話として見るよりも、多分第0話みたいな感じで放送されるのかなっていう感じはしますけどね。うん、なるほどね。前半部分は。
前半だけでも言ってほしかったって気持ちはあるからね。あれもっと見たいわっていう。あれだけで24話とか、というか50話くらいやってほしいっていう。
確かに。
ですよね。うん。確か。
もしガルマとかいなかったら、ファーストガンダムどうなってたんだろうっていう。
そうですよね。
うん、面白い、あれは。
だいろんなアニメで妄想しちゃいます。もしアイマスで、あのキャラがこうなってたらみたいな。
ああ、
うん。
それこそ、フェイト・ステイ・ナイトなんてね、そのいろんなルートがアニメ化されてるみたいなことですからね。ね、いや、めっちゃ良かったですね。
あれはいろんな自分の好きなものに応用できる手法だよね。アニメとか抜きにも多分スポーツでもそうだろうし、
うん、うん、確かに
俺好きなプロレスなんかでもそんなのいっぱいあるからね。
そうか、怪我しちゃったスター選手とかいますもん ね。
そうそうそうそう、
若い頃に
もしあの人がみたいな、はい、でもあれはほんとちょっと劇場で興奮したな、なんか
ね、っていう感じで、はい、時間なのでちょっと以上になります。はい
はい、
はい、了解しました。結構ね、そうです、ギリギリなっちゃったんであれですけれども、まあこんな感じで、
はい、
では後半はですね、ちょっとまあ、久々になるのかな？二次最適おすすめ漫画紹介をしてみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。二次最適おすすめ漫画紹介！
イエーイ！
はい、ということで、我々がハマってる漫画をおすすめする、企画です。
はい。
はい。じゃあ、結構、こないだから、まあ、そんなには経ってないかな？
そんなでもないか。いつでしたっけ？
どうでしたっけ？何紹介したっけ？
やってないって言っても3ヶ月くらいは多分、間空いてるからね、多分。
まあまあ、そうですよね。まあ、年末年始も挟んでるし。
うん。
さあ、そんな感じで、じゃあ、行ってまいりますが、じゃあ、まずは、俺から。
はい。
もしかしたらね、ちょっともう、本当何を今更、っていう感じかもしれないですけど、もうドハマりしちゃったんですよ。
はい。
まあ、前回俺紹介したのが、児玉マリア文学修正っていう三島由紀夫さんの。
ああ、はいはいはい。
はい、紹介させてもらって、まあ、ちょっと文学作品いろいろ、ネタに出てくるような漫画なんですけれども、その時に、はい、話の中でなんか、バーナード城曰くの名前がちょっと上がったと
思うんです。ああ、はい、みたいですね、はい、っていう話をしました。三島由紀夫
さんの。
はい。
あ、そういえばまあ、ちょこちょことは読んでたけど、なんかがっつり読んでなかったなと思って、で、まあ、電子で買って読んだんですね。
はい。
はい。
もう本当にハマっちゃいまして。
おう。
で、まだあれ、期間、連載続いてるんですね。
続いてますね。完
結とかしたわけじゃなく。
はい。
これがもう本当ハマってね。だから俺、漫画でハマった後、2016年にアニメもやってるじゃないですか。
やってましたね。
はい、5分枠で。で、まあ、はい、ちょっと逆作が崩壊みたいな感じで。
うん。
うん。あのキャラ、ちょっと、鹿川さんのタッチではないけれども、ちょっと、今風のキャラにブラッシュアップされたというか、はい、あれまで見返しちゃったからね。
お
ぉ。うん。で、まあ、どういう話かっていうと、まあ、キャラ、まあ、主要は4人いて、で、まあ、一人が、まあ、町田沙和子っていう、すごく読書家ぶりたい、明るいアホっていう感じで。
うん、
でもまあ、屈託がないから、まあ、割と直球めなことも意外と芯食ったことを言ったりするような子でもあると。
はい。
で、神林しおりっていうのが、ちょっと SF マニアの読書家で、ちょっとこう、不器用なとこもあって、お堅い部分もあるけど、まあ、いい子。
うん。
で、遠藤くんっていうのが、まあ、その、まあ、その漫画で言うと初期の方の、まあ、ツッコミ役の読書家男子で、ちょっとま、皮肉屋みたいなとこもある。
はい。
若干ちょっと中二病的なとこも、自覚しつつあったりする。
うん。鹿川先生っぽい感じのキャラクターですよね。
そうそうそうそうね。そう。 で、長谷川すみか、長谷川さんっていうのが図書委員で、シャーロック・ホームズマニア。まあ、シャーロキアンと呼ばれてる。で、この4人がまあ基本的にまあ図書室で集まってワイのワイの話してて、でまあ読書あるあるだったり、文学あるあるだったりがベースになってんだけど、で結構そっからこう徐々に派生してって、その、なんとか読書が取り持ったこの友人関係のエモさみたいのが定期的に描かれたりするわけですよ。で、2巻でね、まあ、ちょっと二つすごく好きなエピソードがあって、まあ一つが往復書簡っていうエピソードで、まあ昔の文豪同士がよくその、まあ文通みたいなことしてたみたいな話から、その沢子が神林さんに、私たちもやろうよっつって、図書室の端っこと端っこ行ってなんか手紙書くのよ。で、神林はなんか、すごく最初は抵抗があったんだけど、こう書いてるうちに、徐々にやっぱりこう自分の心情を素直にこう書いていく、みたいなとこがあって、そこがもうめちゃくちゃいい。エモいっていう感じのがあって。で、あともう一個二巻だと一人旅っていう話で、神林さんが一人旅の最中の新幹線で、沢子とのメールとのやり取りするんだけど、そこもまたちょっとね、こう、いいなっていう感じになってるんでね。で、いいのがちゃんと最後ギャグで落としてくれるとこも、やっぱ、鹿川さん素敵だなと思ったりして。もう、やっぱね、まあ普通に単純にギャグ漫画として、そういうあるあるとか面白いんだけど、結構このあたりからちょっと、あ、それだけじゃない、なんか、感じにもなってきてるっていうので。で、あと、ちょっとまあ前半のアニメの感想のとこでも言ったけど、やっぱこう、オタクとしての指針とか、あとやっぱ、二次祭でやってることって、とすごく共感できる部分とかもあって、で、3巻でね、その、まあ、ちょっと読書から外れるんだけど、シン・ゴジラの、ちょうどやってた頃なのかな。まあ、シン・ゴジラ見た沢子が、ゴジラの話をすっごくしたい、面白かったから。で、神林も見たと。でも、神林さんはちょっと硬いから、何か自分の中で、過去のゴジラを全部見てるわけじゃない自分は。そんな自分がシン・ゴジラを、語るのはちょっとはばかられるみたいなことを言うのよ。なんかもう硬いじゃん。でもその時に沢子が言った、でもさーっていうその一言が、めちゃくちゃこう、オタクとして、いや、そういうことよってこう思えるような一言を言ってくれるわけ。ここはもうすごくね、オタクにちょっと読んでもらいたい部分だなってのがあって。で、もう一個三巻だと。熊嵐って小説。三毛別ヒグマ事件という実際にあった熊の、昭和だか明治の、結構な事件。それを、まあ、モチーフにした小説を沢子が読んで、まあ、ハマって、感想を興奮してめちゃくちゃこう楽しそうに話すのね。みんなも、そうなんだ、そう、面白そうだな、読んでみたい、みたいな感じになって、そしたら長谷川さんが、ビブリオバトルって出てみません？みたいなこと言うわけ。まあ、読書のプレゼン大会みたいなのらしいんだよね、ビブリオバトル。
そうですね、
で、あ、そんなのあるんだってことで、で、ちょっとじゃあ改めて、沢子がシミュレーションしてみたら、全然話せないわけ。なんか、こう、硬くなっちゃって。で、まあ、沢子曰く、まあ、熊嵐って本来は真面目に紹介しないと、不謹慎って言われそうだって、やっぱり本当実際にあった事件で、人もいっぱい亡くなってるし、っていうので、ちょっと躊躇。語りに、いざプレゼン大会想定したら躊躇してしまう部分があったと。で、周りの神林とかも、まあ確かに最初の感想のトークは、まあ今よく考えたら、もう構成もめちゃくちゃだし、話の順番とか、あとところどころうろ覚えで、で、いろいろ端折ってた。でも、なんであんなに聞き応えあったんだろうっていう時に、まあ、長谷川さんが一言言うのよ。それはね、俺も本当、聞いたときに、ああ、これ、二次祭のこと言ってくれてるって思ったくらい、ちょっとこう、共感というか、オタクってそうだよな、それでいいんだよなって、改めて思わされた一言があるんで、もうただギャグ漫画だなって思ってたら、結構そういうとこですごく、ずしりと来たり、なんか、感動できたりっていうのがあるんでね、本当今更だけどね、ちょっとバーナード・ジョー曰く、まあ、読んでない人いたら、絶対面白いと思うんでね。 読んでみたいなと思いました。
確かに。いろんなのが出てくるんですね。
うん。
まあ、三毛猫ホームズとか、カササギ殺人事件とか。
実際だから、鹿間さんめちゃくちゃ読書家で、
うん、
でも本人も後書きとか、まあ真ん中の方にちょっとしたコラムみたいな文章で書いてんだけど、でも自分もその紹介してる漫画を実は全部読んでるわけではない部分もあったりするみたいで、うん。うん、でも、だからこそ書ける漫画なのかなっていうのもあるし、そういう読書家ぶりたいどっかである本読む人のなんかマインドとか、
うん、
あとまあ単純にこういう本あんだって勉強にもなるし、
うん、
あと、ほんと、沢子じゃないけど、全然読んだことない本をさ、すごく読んだ気分にさせてくれるような、
うん、
あるから。いや、これは俺、ちょっともうほんとドハマりしたなっていう。もう、連載始まったの2012年だから、もう今年で、えと丸一周くらいは。
そうですね。
うん、そうですね。
いや、でもこれはちょっとね、出会えて、今更ですけど出会えてよかったなっていう漫画でした。
気にはなってんすよね、ずっと。
うん、はい、全然ハッピーな気持ちにならない、うつご飯っていうやつも僕好きなんですけど。
しかもさんね、はいはい、あ、それも俺読んでないけど、はい、話は噂は聞いてる。
はい、ただただご飯食べながら、なんか、うつっぽいこと言って、終わるっていう。
だから、あの辺やっぱ鹿はワールドだよね。
そうですね。
うん。いやでもちょっと本当ちょっと、はい、あの昔の作品ですけれども、まあ今でも連載してるし、ちょっとハマっちゃったっていうことで、バーナードといわく紹介させていただきました。
はい。
はい。じゃあ次はドイチューさん。
小暮兄弟の弔い喫茶。
うん。
という、あの昔松崎さんが漫画紹介でした、あの、ヤンキー君と白杖があるっていう。
はい。
はい。
はいはいはいはい。
魚山さんの今やってるクラゲバンチで連載して。
そうですね。はい、
この間最終話が更新されたとかいうのを聞いたんですけど。今ね、2巻まで出てるんですけど。
うん
うん、まあ、兄弟2人で、お姉ちゃんと弟が喫茶店をやってて、そこにはなんかちょっと、愛する人を失った喪失感を抱いた人が、そこの店で食事をとって、ちょっと、弔うみたいな、思い出を語って、美味しいもの食べてっていう、まあ、ちょっと特殊なグルメ漫画みたいな感じでもあるんですけど、うん、やっぱりね、この、大山先生は、なんかその、ちょっと傷のある人を描くのがすごく上手かなっていうのもあって、うん、それはやっぱその、ヤンキー君と白杖が、その、視覚障害であったりとか、うん、2作目が、引きこもりの少女を主人公にしたやつだったりとかして、はい、うん、で、3作目でこれなんですけれども、まあ、何しかね、可愛いんですよ、出てくる女の子がみんな。
そう。
うんうんうん。うん、
もう全部可愛いんですけど、で、まあ、なんか、弔いご飯なんですけど、そんなに別に、なんかもう切ないというよりかは、ちょっとほっこりするような
感じの。そうですよね、この方の漫画って。
うん。
うん
うん、なんか、悲壮感みたいなのはなく、
うん、
残された人がこれから前向きに生きるために、生きるには食事が必要だみたいなのが結構テーマになってたりするんですけど、ほんと1話完結ですごく読みやすくて、まあみんな可愛いし、本当に悪いやつが出てこないので、
うん、
ちょっと終わったのが、ちょっと、なんかこれ紹介しようと思ってちょっと調べようとしたら、
うん、
先生のやつで最終話アップしましたみたいなのが出てたんで、嘘終わんねえやって
小村晴れた
、はい、まあまあ単行本出るまで読まんとこうと思ってますけど、
何巻くらいまで出てんの
今？2巻で、
あ、2巻で3巻で完結っぽい感じ、
はい、多分3巻が5月ぐらいに出るっていう話なんで、そこで多分終わるのかなっていう感じですね。ちょっとちゃんと兄弟のなんか過去みたいなのとかも描かれたりとか、どうしてこのお店、お姉ちゃんと
弟
の、うん、なんでこのお店開こうとしたかみたいなのとかも結構あったりとかは2巻ぐらい出てくるんですけど、まあまあ多分結構短く終わる、多分3巻ぐらいで終わると思うんで、
うん、
ちょっとこれは本当おすすめですね。バンチなんで多分最初数話は読めたりとかも、1話とかは読めますしね。
今まさにドイキューの話聞きながら1話読んでます。 いや、いいっすね、これは。
いいでしょ。
うん。
すっごいなんか、あったかくなる。
うん。うん、ちょっと切なくて、
うん、
ちょっと心あったかくなってみたいな。
で、割とやっぱこういう喫茶店ものっていうあるあるなんですけど、常連みたいな人が、うんうんうん、この1話で出てきた人が、後も通ってるみたいな描写とかちょっと出たりするのもちょっと嬉しかったりするし。
あ、ちょっとグルメお店系漫画でよくある設定ですよね。
そうですね。
はい、あの人が再登場みたいなのは。
うんうん、これはちょっとおすすめです。
いいな。うん。
はい、そんな感じですね。上山先生の黒栗兄弟の弔い喫茶。
はい。
はい。
了解しました。じゃあ、最後、松崎さん。
ああ、どうしようか。じゃあ、三球ピッチ。
ああ、ジャンプラ。
はい。まあ、そうです。ジャンププラスで、住吉久先生という方の、書かれてる漫画で、
うん。
まあ、野球漫画なんですよ。
うん。
野球漫画なんですけど、
ハイパーインフレーションの人ですよね。
そうです。ハイパーインフレーションを書かれてた先生の、今やってる漫画なんですけど、
うん、
まあ、野球、そんな関係ねえなっていう面白さが。
うん、なんか、でもよく聞きますよね、これ最近。
あのね、ストーリーとしては、
うん、
もう中学時代に、もうその、大活躍してた、桐山くんっていうのがいるんですけど、
うん、
が、もうあまりにもその、球を投げすぎて、
うん、
その、肘をちょっと故障してしまったと。
はいはい。
で、イップスにより、1日に3球しか全力投球できなくなってしまったと。
うん。
で、だから、1日3球しか全力投球できない。でも野球がしたいっていうので、
うん、
野球部狩りをしてたんですね。
うん。
いろんな高校に、3球勝負で野球をやらせてくれ。打ったらお前らの勝ちだみたいなことを言ったんですけど。
うん、
でも、っていうのをやってたら、その正体に気づいた、その桐山くんの高校の野球部の子が、じゃあ、そのうちで、そのワンポイントリリーフ、3球しか投げなくていいから、うちの野球部に入ってくれって言って、うん、野球部として、まあ、活動していくみたいな話、まあ、ストーリーはなんか面白そうな感じではあるじゃないですか。
うん。
なんか、しかも、もう、その1日3球しか投げれないことは、対戦相手にと、知られてしまうと、危ないからって言って、我々だけの秘密にしよう、みたいな。
はいはいはいはい。
で、今のエースのピッチャーもいるんですけど、そのピッチャーにどう隠すかみたいなとかもあったりとかするんですけど、
う
ん、だからそんなことよりも、そんなことよりもというか、うん、ほんとそんなことよりもって言っちゃいますけど、
うん、
なんていうか、その、いちいち、その、キャラクター同士のやりとりというか、
うん、
その、キャラクター造形みたいなのが、
うん、
すごく面白くて、いちいち言う言葉とかが。
う
ん、一番僕はやっぱりその、壁に、ここで紹介すべきだなと思ったのが、6話ぐらいで、監督が出てくるんですね。
うん、はいはいはいはい、うん。俺その画像だけなんかツイッターに流れてきて、
そう。
これは読まなきゃいけないと思ったわ。
そんなに
一巻の時点でね、5コマぐらいしか出てきてないんですけど、
うん。
うっす、ガキどもって言って出てきたのが、
うん、
なんとなく大きく振りかぶっての、桃感っぽい、
うん、
感じの、女か、うん、多分女なんですけど。
でも、今画像検索したら、なるほどと思いました。
はい。
はい、なるほど。
阿川先生って、そう、阿川監督って言うんですけど、
うん。
もう生徒みんなから、もう、なんか雑な扱いされてて、
うん。
もう先の身で、もう慢性的にあから顔だっつって。
うん。
で、生徒の前で飲むわけないだろうって言ったら、誰か生徒から、
うん、
野球で三拍子揃ったと言えば、言ったら、 小公衆、総公衆だろ。で、みんな、本当は先生のこと大好きなんだろうつって。しょうがねえな、うん、やる気の出る言葉言ってやるよつって、うん。そしたら、かわいこぶって、
うん、
先生を甲子園に連れてってって言ったら生徒から、てめえで行けつって、チャリで行けって言われるような。
チャリで来たじゃなくて。
で、ところで今日はどんなチームでやるんだつって、なんで監督が知らねえんだよみたいな。だから、だから、ダメっぽく見せてるけど、本当はいい先生とかじゃなくて、
うん、
本当にダメな人なんですよ。
うん、
で、この先生がね、言ったらちょっともう、性癖に刺さるというか、
うん、
阿川先生とかいう、めちゃくちゃ突き刺さるデザインの、厚ぼったいまぶた三白眼ダメデカ女っていう風に言われてて、
ペックが高いのか低いのか分かんないけど、すげえよ。でも分かるわ、この造形は。
ねえ、めっちゃいいわ。
で、この1話出てきた時点で、以前、三平さんが紹介した、令和のダラさん。
はいはいはい。
の作者の、友塚おみ、はい、春臣先生。
はい。
が、思わずファンアートを急に X に書くという。
あの人の性癖には刺さるだろうな。
確かに。
まあ、でかい女好きとか。
うん。目もね、こんな感じの、
う
ん。
そう。でね、この体格、多分でかいんですよ。多分180、190ぐらいある。
まあ、そのくらいだろうな、なんか。
で、桃缶って、
うん、
胸大きいイメージあるじゃないですか。
うん。
阿川先生、多分そんなでかくないんですよ。
なるほど。胸に関しては。
確かに。
なんか、ストーンってしてる感じっていうか。
うん、
うん。これもだからすげえ新しいなって、デザイン的にも、
うん。
なんか巨乳にしたくなりそうな造形ではあるよね。
うん、
やっぱり背の高い女性ってなんとなく巨乳になる傾向あるじゃないですか。
うんうん、
特に二次元とかだとそうだね。
うんうん、それが、それでいてこの胸の大きさっていうのもなんかちょっと新しいなとも思ったし。
うん、
だからその2024年、去年出たその、とんでもないキャラクターみたいなやつでよく言われるのが、うん、望月さん、ドカ食い大好きの望月さんと、
はいはい、
寿司カルマ先生と、
あ、うん、はいはいはいはい。
と、この阿川先生って言われてるらしくて、もうダメ女ブームが来てますね。
なるほど。うん、これ、今、画像検索、サンキューピッチ監督で画像検索してるんですけど、
うん、
ツイッターの、にファンアート上げてる人がいるんですよね。うん、
はい。
もしかして、その名前
三平三平って書いてあるんですけど。
これ、触れていいのかどうか迷って。俺まさに、サンキューピッチ監督で検索して、画像見たら、はい、ファンアートが、俺じゃない三平三平さんが、
書いていらっしゃる。
げてて、
え？どういうこと？
わかんない。もうわかんない。
もう今怖いんですけど、今。
イラストレーターとかの方なのかな？
ですね、
ちょっと、存じ上げなかったので申し訳ないんですけど、同姓同名でありながら。
裏垢とかじゃないんですか？
違いますよ。こんな絵描けてたら裏でやんないですよ。ちゃんと表でやりますよ、そんな。お
これはね、ちょっとね、まあ、見てもらいたいなっていう。
うん。ね、気になる。
あと、その、Google でサンキューピッチスペース監督で上げたら、さっきのツイッターも多分、割と上の方に出てくる。
うん、そうですね。いい絵ですもんね、これ。
俺もなんか、触りたいけど、俺が触っていいのかなと思って、躊躇してたんですよ。え、何これと思って。俺とか思ってて。
すいません、なんかちょっと怖い話に。
そうですね。
じゃ、まさかの。
まさかの展開。
まさかの。いやー、でもちょっとこれは、うん、わかるわ。
うん。読んでみよう。
ね。はい。という感じですかね。
はい。
はい。ちょっとね、今回、A パートかなり長めやったんで。
そうですね。
こんな感じでしょうかね。
はい。
ちょっとこの、はい、すいません。この三平三平さん。 最新のポストで、最新の新しめのポストで、銀魂の映画見ましたって言ってるから、
もう三平三平じゃねえかよ、もう。
え、大丈夫、俺まだ見に行けてないから。何が大丈夫か分かんないけど。見に行くつもりではあるけど、まだ見てないから。でももう一人の俺が見に行ってんのかな。怖い、怖い。勝手にな、こっちで。
話題にあげといて。
話題あげといて。申し訳ない。はい。まあ、そんな感じですか。
はい。
はい。ということで、まあ、またね、折を見て漫画紹介はしていきたいと思いますんで、はい、今回は二次祭的おすすめ漫画紹介でした。ではエンディングです。
はい。
はい、どうです。今回ちょっとメールフォームも多かったからそっちが主流になるかな。はい、ジークアクスの感想も来てるんですけども、もしかすると、ここで読むとネタバレ、あっこで読めばよかったね。
ああ。
ちょっと精査一旦するんでごめんなさい。はい、今回は。
はい、今届いてますと。
届いてますということで、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらメールフォーム。お三方とも男装美女が好きなら、馬娘の富士奇跡を育成すれば脳が焼かれるかも。
はい。
うん。
これ僕、自分の話とかではたまにするんですけど、うん、僕、馬娘で一番好きなの富士奇跡なんですよ。
おー。まあ、画像検索したら、まあ、わかりますね、
はい。
うん。かっこいい、なんか、イケメン女子みたいな。
王子様みたいな。
あ、そうね。王子様。
はい。
あと、この方、2024年の二次祭流行語大賞には、ドイチューさんがたまに言う、ファラリスのお牛に一票だった。いや、もうなんか二次祭流行語大賞、そっち方面になんか舵切ってないかなんか。はい。こちらは、X かな。おきつらの、エンディング曲、キロロのベストフレンドでしたが、うん、さて次はという。
ああ。
やっぱキロロは来たね。
まあ、キロロはね。
まあ、でもほんと今後、ね、前、何週間か前に我々がダダダッと上げたのは、果たして使われるかっていうね。
うん。
うん。そういうのも楽しみにして見ていただければ。さあ、こちらも X ですね。女子小学生が頑張る作品は名作が多い。竜王のお仕事とか、若女将は小学生とかメダリストとかという。まあ、わかるような気もしますね。
うん。
ちょっとね、やっぱりなんか純粋な気持ちで動いてる感じがね、ちょっとね。
けなげなとこもね、あったりもするし。
ちゃんとやっぱ応援したくなりますもんね。
のは。だからまだ子供な分、いろいろ困難もあるじゃないですか。なんかこう悩んでしまう部分とか。そこがやっぱいいんでしょうね。さあ、こちら、こちらもメールフォーム、第474回の感想、ホテル浦島懐かしいですね。晴海通りのどん突きに立ってたホテルですね。っていうコミケ、晴海世代の方から。
わぁ、ま、
一人じゃなかったんだ。晴海世代。
いや、晴海世代、やっぱ我々のほら、
根強い。
年齢層を考えると、
うん、
俺より全然年上が多い、
はいはい、
なそうですからね。はい。ちょっと晴海情報もね、僕ら全然知らないんで。
まあ、そうですね、知らないですもんね。
教えていただければ。
はい、
ね。晴海あるあるとかね、言ってもらって。俺らがピンとこないっていうのも。
はい。
いつかフラット行ってみますか、じゃあ晴海。あ
今更
はい。
ちょっとなんだろう。イメージとしては、廃墟巡りとか、はい、廃村巡りみたいな。晴海にとっては失礼な話だけど。さあ、こちら最後、メールフォーム。悪役、霊城転生おじさん、面白いです。
うん。
エンディングのマツケンサンバ2を、
はい、
真央さんに歌わせてるのがやばいですって書いてんだけど、はい、なんでやばいですかの理由が、一時期婚姻関係のあった、マツケンとね、婚姻関係のあった、第一真央の見立てかって書いて
る。そう
考えすぎでしょ。何その深読み。
いいすごいな陰謀論みたいな。
これはなかなか年齢層が高い深読みですよ、これは。
それでも、YouTube で言ったら、ちょっと陰謀論っぽくて面白い。
ね、面白い。
二次元陰謀論、二次祭陰謀論、ちょっと面白いな。ちょっとメモっとこう、二次祭陰謀論。 はい。ということで、メール、ツイッターでの、X での感想どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では告知になります。まあ、生配信2月9日にありますので、ぜひぜひ、まだタイムシフト予約、YouTube のチャンネル登録してない人はよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、二次祭出張ライブ、こちらの方も受け付けております。ご依頼案内ページよりお問い合わせいただければ、まあちょっといろいろ料金形態のことなど返信させていただきますので、まあお問い合わせだけでもよろしいので、ぜひぜひよろしくお願いします。
待ってます。
はい。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちらは配信月2回、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。アニメ実況のリクエストも受付中ですということで。
はい。
はい。で、その YouTube のチャンネルの方は、我々のっていうわけではなく、本来はこの二次祭アニメ実況の、YouTube チャンネルになってまして、で、はい、過去のやつはちょこちょこと今 YouTube にも上がってますんで、はい、それ見てね、面白そうだなと思ったらぜひご登録お願いします。
はい。なぜか美味しんぼの回が大人気らしいですね。
なんかバズってる。はい。そして、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週金曜20時更新になっておりますので、こちらの方もチャンネル登録、ご視聴、コメント、感想、あとリクエストなんかも全然受け付けますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。生配信も近いので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第475回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。まあ、でも、まあ、ガンダムはね。
ね。
うん。結構でもまあ、早めに見に行った方がいいです
よ。ファーストとゼータぐらいはね、見た記憶があるんですけどね。でもあんま覚えてないな。
でも、まあ、そのくらいの知識でも多分、見に行ったら、
うん、
おお、なるほど、見たくはなると
思います。ゼータってことは、土井さん中学とかの時ってこと
ですか？いや、小学校じゃない。まあでも実際見たのはもう多分、大きなパラダマだと思いますけどね。
リアルタイム。
リアタイではないですね。
俺だからゼータとダブルゼータの方が見てないかも。
僕
多分リアルタイムで見てたのは、ウィングの最後あたりからです。
俺もだからでも結構そのウィングもね、見てないんだよな。何話かは見てるけど、ビデオ借りたりとかして。結構本格的に見たのって、でもシードくらいからかも。そう、シードかな？なんか、割とがっつり見始めたっていうのは。だから、周りの芸人のガンダム好きと話が合わない合わない。
なるほど。
ああ、そうでしょうね。リアルタイムであの時見てたやつの話じゃないってことですもんね。
そう。
うん、
で、特に俺の年代でガンダム見たと、やっぱまずファーストの話になって。
まあ、そうでしょうね。
で最近のガンダムとかちょっと否定されがちじゃない。
まあまあ、はいはいはい。
面白いけどね、今のガンダムも。
そんな中で、僕も SD ガンダムとか見た話とか。
ボルメのやつね。
はい。なんか、近くの公民館になんか集められて、上映してるやつ。あの三丁目の玉知りませんかとかとなんか。
はいはいはいはい。
ラクロワンヒーローズとかね。
あれ？ SD ガンダム？ ガンダムの流れだっけ、なんか戦国ガンダムみたいのってあったの。
武者ガンダム。